皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あら大魔女さん、前回はなんか手術をするだの大騒ぎして番組終わってましたが、
ない
普通にいらっしゃいますね。
なんかあの、うん、ごくごく普通にいますね、
うん、
はい、あの
知らなかった
ね、大魔女死なず
知らな
かった。それね、あの、うん、なんだっけ、憎まれっ子世にはびこる、
うんうん、
そんな簡単には大魔女死なない。
まあね、渡る世間は鬼ばかりですからね。
そうそうね、大魔女、はい、あの一応でも手術したよ、
うん、
ちゃんと入院してたよ。
どうなんですか、その1回目の手術の時よりこのなんだっけ、ストーマ閉鎖手術は楽なんですか。
あの全然楽です。
はあ、
1回目はさ、もう本当に地獄に落ちたかと思ったの。
10時間ぐらいで手術後も
そうそう、なんか死ぬかと思った。
1週間ぐらい水分もろくに取れずみたいなことをおっしゃってましたが、
なんか私は何か悪いことをいたしましたかって、こんなに善良な大魔女なのにと思うぐらい、地獄に落ちてエンマ様になんか痛められてる気がしたぐらい の、 あのしんどかったけど、今回は別に、あの、なんだろう、ちょっとしたらもう1週間ぐらいで、うん、あ、1週間、ちょっと待って、数日でもうなんかいろんな、うん、まあそんな管もないしね、
うん、
今回ね、麻酔とかのレベルも全然違うし、
あ、そう、
そうそう、あの痛みもほとんど、まあ、ちょっとそれはお腹痛いけどさ、うん、縫ったとこは、うん、いや、縫ってないの。
そうなの、自然と閉じるの。違う、
接着剤でくっつけたのかじゃなくて、レーザーでだったっけな、
焼くの、
わかんない、だから縫ってないの、傷口。
はあ、今紐でやらないの、
糸でこうやじゃなくないし、あの前はホッチキスみたいなパチンパチンするのでやってたんだけど、それ切ってもらったけど、今回は全く何にもなくて、もう見たら、あの大魔女ほら、ちょうどこう小腸がさ、
はい、
ビヨンって唇みたいにこうビヨンって出てるの、あのストマって、
うん、
イメージわかる、
ね、
唇みたいなもんだよね、うん、だって同じだもん、消化器のね、先端そんな感じなのが、
こうしたみたいな、
あ、しゃしゃしゃしゃしゃ、それがこう唇が閉じて静かになっちゃったみたいなさ、う
ん、あ、たらこ唇が、
そう、たらこ唇がなくなって、お口にチャックみたいな、でもチャックじゃなくて本当に一文字なの、
うん、で傷跡は残ってるんですよね。
一応傷跡ひどいよ、だってもう最初の手術の時に20センチぐらい、あんた何切腹縦にしましたかぐらいのさ、切腹痕があるからさ、切腹してるし、で今度横にこのぐらい5センチぐらい の、 あのお口にチャックじゃないね、
それ腹はそうだけど、小腸の方ももう閉じてるの、
小腸もだから閉じてつなげて、でなんかね、こう、まあ確かにその通りだなと思うんだけど、こう例えばさ、なんていうの、例えばホースとホースを、うん、まあ、ホースとホースというか、なんかこう何か管をつなぐときにさ、うん、管と管をつなぐときに何かここにこう接着面にさ、
うん、
例えば縫うとか、
うん、なんか
テープ貼るとかなんかするとさ、
ね、はい、
要するに人間ってさ、そうやってこう管を、人間ってほらこう傷口を塞ぐとさ、そこが盛り上がるじゃない、
うんうんうん、
そうするとそこでいろんな食べ物とか引っかかりやすいんですって。
詰まりやすくなるんですか、
うん、だから、うん、そういうなんか斜めにくっつけるって言ってた。斜めにすると接着面が広くなるから、わかります、だからそういう手術をするんですって、まあ、普通にこうホースとホース、ホースとホースみたいなものをさ、まっすぐにピュッとつなぐんじゃなくて、なんか斜めに切ってとか言ってた。
お鍋のおネギさんみたいな状態なんですね。
そうそう、長ネギね、
うんう
ん、でそんな感じなのと、あともう一つ、もうこれはこの前の手術で終わってる話なんで、わかる、でもなんか、ね、すごい納得したの。
でも確かにその方が面積が広そうだから、
広いから通りが良くなるんだって。それが一個、その話がなるほどなと思ったの、
ね、よく考えるね、医者ってね。
そうだからさ、でもさ、そんなに小腸切った張ったりしていいのって思うぐらい。でもう一個、これはもうこの前や終わってるんだけど、
うん、
要するに便を貯める袋がなくなるわけじゃない、大腸って便を貯めてるわけでしょ、
うんうんうん、
全部なくなっちゃうと、うん、大変なので、そういう人工的にそういう袋を作るんだって。
あ、そうなの、
だから小腸に、だから小腸をこう2つくっつけて、真ん中を、なんていうの、小腸をこうピュッてさ、こう あの曲げてさ、でその壁面をちょっとは取ってさ、うん、で大きなちょっと袋みたいにして、うん、そこに1回便を貯めるものを作るんですって。
へー、
だからさ、小腸切ったり貼ったりしてるのね私。
継ぎはぎだらけなんですね。
それこそブラックジャックの顔じゃないけどさ、ということで、なんですけど今回はもう閉じる手術と、うん、そのそこのつなぐ小腸をつなぐ手術だけだったので、うん、もう本当に2週間で退院予定通りできたし、うん、早い人は10日でできるよって言われて、
でもうんちも普通にお尻から出るんですけど、ね、汚い鼻、うん、
お尻から出ますけど、うん、
あ、
行くたびに出ます。
あ、
だってそれたまる袋がさ、それ全然違うじゃない、うん、何メーター、まあ、1メーターぐらいあるものとさ、
初期設定のものじゃないもんね。
そうそう、うん、だからあのニュータイプになってますんで私体が、トイレに行くたびにこう便が出るというダラダラダラダラ、
あ、ブリブリザイモンなんですね。
だけどいない外科の医者は1日、まあ、大体最初20回ぐらい行くよって言われたけど、そこまでではないので、まあ日って帰って外に出てる方が頭の中でこうお尻をキュッと締めるらしくて、
うん、
出にくい、
家
帰るとなんだろう、漏れやすい、そうそう、ダダ漏れ、ダダ漏れじゃないけどね、漏れやすいというかトイレに行きたくなっちゃうんでしょうね、うん、なやっぱこれはノートのその絡みかな。だから
条件反射みたいなのもあるでしょうね。
そうそう、トイレがね近所にあって行けるって思うとダメなんですよ。
ああ、でもそういう人いるね、頻尿の人でね。
頻尿とかさ、そういるよね。だとほら、なんだっけ、過敏性腸症候群とかさ、うん、だからちょっとそういうとこはあるけど、何だろう、それで日常生活をじゃあシャットアウトして私はずっと家にいますっていうレベルではないかな。
うん、そうなんです、
ね、うんこ漏らしながらそこら辺を動き回ってます。
はい、うんこちびりマン大魔女とケリーさんが
多く、新しくそういう風につくの、うんこちびり大魔女になった。やだ、
それもうんこちびりマンという、ウーマンとも言わず
300回記念うんこちびり何、はい、大魔女、
うんこちびりマンとケリーがお送りする福祉探偵団、今回で300回、
300回記念うんこちびり話、
いきなりうんこの話でね、あのしておりますが、
皆さん運がつきますよ、
今日300回ですね。さあ、あの今回はですね、あの、まあ、ね、一応福祉を啓発することが目的で始めた番組であるにもかかわらずですね、はい、まあ、たまに制度論的な話をして、残り3分の2ぐらいは業界の悪口、
悪口、
事業所の悪口、悪口、
誰かさんの悪口、
陰口、悪口、妬みとかね、妬
み、
ネガティブな話が多いので、たまにはねポジティブな話をしようと思いまして、まあね、私、僕もね、大魔女さんもね、福祉業界歴長いので、
まあね、
まあ長いっていうのはそれだけ仕事できてきたってことですよね。まあ、
できるからね、
うんうん、なので、今この福祉の仕事をして良かったこととか、
良かったことね、うん、よか、今日は良かったことに絞りましょうね、
喋、
う
ん、りますね、はい、何分持つかは分かりませんが、
5分で終わるよ。
はい、はい、福祉探偵団第300回、
はい、
福祉の仕事してきてよかったというね、あの話をしてまいりますが、まずよくね、
はい、
この300回、
はい、
ね、だから一応約300テーマ、
はい、
話し続けてきたんです。
はい、
まあ、たまあ、ごくまれに大前さん欠席の時もあったりしたんですが、
まあ何回かありましたね、
ありましたが、はい、まあ、大体1回1時間ぐらいなので、
はい、
まあ、10年続けてきたって以前言いましたけど、300回ということは300時間
は
喋り続けているんです。
全然足りないんじゃないこの2人だと
まあね、これはこの後も長いですからね、うちはね、
そうよ、はい、
なんですが、まあそれにしてもですね、そもそも、まあ、 僕たちがなんでこの仕事を始めたのとか、うん、福祉の道を選んだ経緯はとかってあまり喋ったことがない。ちらちら出てたりはしますけど、
ちらち
ら
ね、
うん。うん。っていうのはね、ちょっとちゃんと喋れてないかなと思います。
じゃあちょっと300回記念真面目に。
はい。
できるかしら。大体オープニングからうんちの話だからね、
はい、うんこもしっこまみれで、はい、放送しております、はい、福祉探偵団です。
で、ま、真面目にじゃあどうして福祉の仕事を選んだかっていう話、うんうん、
大町さんもともと広い意味では福祉業界ですが、
いや、
うん、だってあの学びに行った専門学校は保母さんでしょ。
そうだって当時さ、古い、うん、だから古い話でございますが、ね、うん、社会福祉士なんてなく、
なく大魔女さんの時代はね、
はい、介護、うん、社会福祉士介護福祉士法が始まる前でございますので、
昭和50年代ですね。
唯一あったのが社会福祉主事、
うん、
であれはね大学でなんだっけ、なんか特定指定の3科目を修めるかみたいな時代でしょ、
うん、はいはい、うん、それは大魔女さんそんな高校の時とかから知ってたの、社会福祉修士って資格が。
知らない。だから私が知っていた、私は一応保育士になり、なる保育士か、もともとは学校の先生か、
はあ、
もっと遡ると小学校のほらよくさ悪いことすると卒業アルバム出てくるじゃない、あのほら小学校の卒業アルバムとかさ、なんか犯人になるとあの卒業アルバムの写真が出たりさ、小学校の時の夢はって出てくるじゃん、
あのテレビとかでね、そうそう、使われる写真ね、
うん、あれをさ小学校のね卒業アルバム自分の読むとね、うん、オリンピックの選手か、学校の先生って書いてあるの。
だから全然オリンピックって何よ。
オリンピック私その頃あの一応ほら大魔女あの身が軽かったから、今からは想像のできない、それこそ何コマネチの時代だもん。
体操、
本当に機械体操してたんだもん。
嘘
知らなかった。
知らなかった、初めて聞きました。
本当にあのあでもあの、ね、へっぽこだったので、あのね、なんかバク転ぐらいまではできた。
できたよ。そうなの。
いい加減大人ぐらいまでできたよ、バク転。
マジですっごいじゃん。
今無理。
でもさ、なんかさ福祉系の人ってさスポーツ苦手な人多くない、
うん、だからさ、だから福祉だってか、そもそもさ福祉の仕事ってなかった気がする、あの頃。
まあそうですけどね。
そうだから保護さんになろうかと思ったんですよ、当時ほぼね、
保育士
で、うん、その前に学校の先生になろうと思ったけど大学落ちたの、うん、
あ、はい、
で結局専門学校行くでしょ、うん、でほぼになるでしょ、まあまあいいかほぼでもと思ったんだけど、うん、まあ、
先生の一種、
まあ、みたいなもんだし、
ね、
ところがさ、うん、これ前も話したよね、当時さ、
うん、
ほぼさんいらない時代だったの、ほぼ余りの時代なの。
なんでだって
当時そうなのよ、あのね、
ガキンチョウジャウジャいる時代じゃなかった。
ガキンチョはいるけどそんなに女性が働いていなかったんですよ。専業主婦が多くて、保育園じゃなくて私だって幼稚園だったし、だから、
うん、
そうだから、うん、こう保育園自体がそんなに数いらないから、保育士、まあ、今保育士、うん、今なんてさ保育士ホイホイな、まあ、変な要請かけてるでしょ、
うん、
そんな時代じゃなくて当時はほぼはいらないって言われて、で面白かった。でそこでね初めて社会福祉概論っていうね、その学校でね習ったんですよ、
保育士の養成校で。
そうそうそう、
はい、
あのね、そこの学校がすごく私は良かったと思うんですよ、うん、社会福祉概論の先生が今でも覚えてるんだけど、うん、あのお前たちこれからね子供は減るんだと、まあ、昭和のね、まあ、昭和のちょっとそろそろもう後半戦にもだいぶ終わり頃になってくるんだけど、あともう少しで終わるぐらいの時代だけどさ、うん、あのお前たちも子供っていうのはこう要するに人口統計取ってるからさ、うん、あれの、ね、図でね、うん、もう子供はこれから減るぞと日本は、うん、でその頃お前たちこれからはな年寄りの時代だ、
うん、
だからで当時さ専門職いないでしょ、介護福祉士も何人もいないから。
ないですね、昭和50年代はまだないですね。
そこの専門学校はあの全部こういろんな障害者とか老人ホームとかに実習に出してたんですよ、うん、
保育士の学校なのに。
そう、保育士の養成かけながら、うん、そういうそこと昔で言うと寮母さんとかね、
は
い、生活指導員とかね、
うん、
そうでしょ、う
ん、
そういうところになるところも同時に養成かしてたので、
福祉教育もしてたってこと
ですか。要するにかよく考えたら福祉の専門学校だったので、ね、だけどもう、ね、で入ったらその社会福祉概論の先生が、うん、 人口統計見たらこうなるからお前たちも年寄りのとこ行けと、うん、これからは食いっぱぐれるぞ、子供だと食いっぱぐれるぞと、うん、で実際さ就職するのに100人いたんだけど、
クラス
半分も子供の仕事に就けなかったはず、で一般企業まで入った人がいるぐらいの時代だったんです。
あ、保育士になれたけど保育士
には資格はもらえるけど、
その
就職先がないんですよ。
その資格を活かせる仕事に就けたのは半分以下、
もっとかもしれない。本当に少なくて、であとはだけどその先生はもう保育士でもまあいいけど、うん、先がないから年寄りのとこで稼げみたいなね、うん、
老人ホーム
とか大人の施設に行けって言われて、うん、で結局私は大人の施設に勤めたわけじゃないですか。だからそんなにこう当時さ福祉の仕事っていうのってあったかしら。
やっぱ世代が違うなって思いました。
そうでしょ。だから、うん、もちろんねその当時から、うん、あのなんたら福祉大学っていうのはあったの、老舗は
ね、
うん、あったあった。でそこの卒業でそこで初めて、うん、あの就職してからそこの卒業生の人にいろいろ教わるわけですよ、うんうんうん、だけど今思うとあの時の専門学校で習った社会福祉概論だとか、うん、あとね面白かった公的扶助論やってる、
公的
扶助論じゃない、違う公的扶助じゃない、なんだっけな、なんかねすごい今でも覚えてる。今の日本には
覚えてるのに覚えたし
ないですね。ごめん、公的扶助論じゃないな、違う名前忘れ、社会保障論じゃなくてね、なんだっけな、ちょっとごめんなさい忘れちゃったんだけど、うん、
何のテーマの科目ですか。
あのね、その先生が言ってたのは日本には今、うん、その当時だよ、貧困問題はないって言われてるけれども、うん、そうではない、うん、貧困ラインがつまりなんていうの、上がったというか、正直ある意味、まあ、当時まだ携帯もない時代だからさ、うん、だけど昔はね、まあ、例えば薪を焚いたりだとかさ、うんうん、そうやって生活できたわけでしょ、うん、その辺の薪拾って、うん、だけど今はガス、まあ、その当時ねガスで電話がなきゃダメだし、テレビも電気もいると、うん、それを稼ぐためにはかなりのしっかり稼がないと生活がやっていけない、うん、だから日本にはほらずっと長らくさ日本は貧困問題がないって言われたでしょ、
うん、
それは嘘だって言ってた先生がいたの。
1985年ぐらい、昭和60年頃が一番生活保護受給者数が
少なかった、
戦後最も少なく
て、多分、ね、そのちょっと前
80万人ぐらいとか、
それのちょっと前の時代なので、うん、
確実にバブルの時代で、
そうバブルだ、うん、だけどその時にその先生が言った、そのちょっと社会保障論とは別の先生だったんです、うん、だけどすごい印象的で、
うん、
貧困だ、すごく日本には本当は貧困問題がある。
まあ、昔はね野宿みたいな生活でも井戸水はタダだし、うん、薪を拾ってくりゃタダで火が起こるしだったけど、
そうそうそう、
今はね
何でも金で買わなきゃいけないから、
う
ん、
電気ガス水道
もそうね、だから私すごいなと思って、その時に教わった先生たちは一人はだからそうやってさ将来 その介護保険の話につながるわけじゃないですか、うん、でもう一人は今のまさに貧困の問題でしょ、
相対的貧困、
そう、うんね、そうそうそう、うん、だからそう思うとあそこで福祉を学んだなって思いますけど、当時はあんまり福祉っていう印象がなかった。
あ
、はい、
やっぱ世代のギャップを感じますね。
すいませんね、私ほら200年も生きてるとさ、さすがにこうさすが大魔女でしょ、伊達に言うこっちに言って
た。でもさ昭和のさ終わりぐらいになるとさ、うん、ホフさんも出てくるじゃん。
あ、いたいたいた、だから学校にさちらほらさ私より若い1年下からホフさんが入ってきた。
あのメゾン一国って漫画ご存知？あれ主人公最終的にホフさんになるんだけど、保育男性保育士に なって終わるんだけどさ、あれが昭和60年頃が舞台なんですよ。あれからもう40年近く経ってて、
そう、ね、
五代くんも京子さんも当時まだ20代半ばぐらいだったけど、もう還暦みたいなさ
そう、ね、
ってちょっと
思った。
思うの好きな漫画だったから。そうそう、だから、
あ、そうか、うん、私はだからあんまり福祉の仕事をつこうというよりも、まあ、保育士なろうかな、そしたらそういうふうな先生たちの子に影響があって、じゃあ大人の施設に勤めようかな、うん、これからはそっちの時代だって言ったぞって言って勤めたら結構面白かったっていうのがスタートですね。
それスタートなんだ。
そうそう、 すいませんね、うん、
ケリーさんはねもうちょっとヤングな新人類なので、うん、だって
社会福祉士介護福祉士法はもう始まってたんじゃない？
始まってましたね。
でしょ、
うんうん、だけどあの僕もねよく大人になったら何になるのかなってのはよく分かって決まってなかったんですよ、
うん、
だけど学校の先生っていいなと思ってたんですよ
なり損ないじゃん、
うん、そうで、あの中学校の先生がね担任の先生が熱血教師でね、うん、若くてまだ本当に先生歴 2,3 年ぐらいの熱血教師で反抗期のクラスメートたち、
うん、
だから先生は熱すぎてこっちは冷めすぎてて、
あうぜんだよみたいなね、はい、
もうある女子グループなんかは担任変えてくださいって校長に直訴しに行ったりとか ね、
うん、
あのしてうーんもうちょっと接し方が、まあ、でさそのまだ体罰とか多い時代だったから
まあ、うん、そうよ、
うん、だってだってねうちの中学校制服学帽あったんだよまだ。
あすごいね、うん、であれあの斜めにかけるあれだった。
そうそうそうそう、
あ本当に、うん、斜めにかけるあの白いカバン、
あそうそうあのショルダーバッグ、
見たことない、
あれ半布でできてるようなね、
うん、
あれに学ランに学帽で頭髪は坊主男子は、
あ全部そうだったんだ。
で
あ、
あの頭髪検査ってやって、うん、こうこういうふうに 指のなんていうのここ
前のねおでこのとこから指をこう手突っ込んで、うん、
でこの指からはみ出たらもうアウトみたいな感じで、
指 あのできるだけ太い先生にお願いします
っていうような時代だったよね。まあねその先生もだから熱すぎてちょっと理解できなくって嫌、
うん、
だなっていう気持ちが強かったんで、
は
あ、反面教師であんな人にならないっていうので教師もいいのかなとはちょっと思ってたんです、
うんうんうんうん、
だけど僕もう無知だったので学校の先生になるには教員免許取るのはあの国公立大学に行かないといけないと思ってたのよ。
ああはいはいはい、うん、
次第でも取れるけど、
うん、
僕はなんか国公立しかダメだと思ってて、
はいはい、
で国公立だったら当時はセンター試験昔はなんか共通テスト
共通一次
でしょ今共通テストになってますけど、はい、であれ受けないといけないじゃん、
うん
まあ、今センターじゃないって
私共通一次だったっけと思って自分が分からない。
でそうすると国公立って多分英国数理社って、
はい、
受けないといけないと思うんだけど、うん、
受けたよ
僕ね。数学がさっぱりね。
私もさっぱりだよ。
もうねあの二次関数とかさあの、うんy イコール x マイナスなんかの二乗分のなんとかでも意味わかんなくて、
多分そういう人がね吹き溜まってるよこの辺、う
んうん、ではにゃーみたいなの で暗記系は得意なんだけど、
うんうん、
あの暗記系からその理論的になんか解説とかできるんだけどその計算しなさい系とかさ
そうだね、
そっちの理科系も苦手なのよ。なんだっけ、そうそう、これフレーミングの法則とかさ、
フレーミングの法則とかさ、
もうこんなんしても結局分かんなかったりするわけ、うん、っていうので、うんうん、あダメなんだ、国公立いけないから、あ教師にはなれないんだって。それ1年生の1学期
早っ。それが何、中小高校のね、
高1の、ね、春1学期だと数一がよく分かんなかったよ。そのなんとかそのなんとか関数っていうのが、うん、で、であなんだろうとか思ってたら部活の先輩が福祉の大学行くんだって言って、そんな勉強できるとこがあるんだって思って、あビビビビビってきて、それだと思って僕も福祉系の大学行きました、
うん、私ねもうちょっと掘り下げ、実はさあの今ねじゃあ話をお互いしながらさ、うん、なんだ勉強できなかったから福祉に行くのかってリスナーの皆さんに思われちゃうと嫌だなと思ったので今ちょっと思いながらもうちょっとあの志高い話しようかなと思って。いや
大変だったんだよ大学、入口系の大学入るのだって
まあまあ、
で自慢ですけど自慢ですけど
自慢じゃないけど、じゃなくて自慢、
倍率24倍のとこ受かったんだからね。
あそうなんだ、
うん、ただ 立地条件が悪かったんで、今って本当に各全国に社会福祉の勉強できる大学ってあるじゃない、
いっぱいあるもんね、
う
ん、
でもやっぱ僕らの時もまだ少なかった
ですね、
うんうん、で限られてて、で当時も地方受験の仕組みっていうのがあって、うん、もう自分の住んでるエリアで受けられる大学は、うん、もうなんか全部受けてたみたいな感じだったんです。
そうなん
ですね。で本当に大学合格おめでとうって来るまでどこに大学があるのかも知らないところも受けてましたもん
すごい、うん、でもあのそうそう、だけどさ、なんか、だからやっぱりこうどっかでさ、あの受験戦争の時代だよ ね、 ああね、ケリーさんも私も多分ね、まだ ね、 まだね、そういう時代なので、うんうんうん、どうしてもそこでちょっとこうなんだろう、希望、まあ、私の時は本当まだ福祉っていう概念自体もあやふやだったからさ、 あのあれだけど、ただで だけどね、そうするとちょっと待って、これ聞いてる若い人たちがさ、そうかってなんだ か
今はいっぱい勉強できる機会があって恵まれてます。
やっぱりいけない、ね、ネガティブだと思ったけど、うん、じゃあもともとね、何を言うと思ったかっていうと、私さ、あのすごい実を言うと、ほらちっちゃい頃に実の母親が亡くなってるんですよ。あで、まあ、本当はガンで亡くなってますので。
ガン、戦争じゃないの？
違います。あの別にあの大魔女に毒盛られたわけでもございません。魔女も母はね、実はあの亡くなってるんです。
コロリかなんかで、
ね、いやコロリでもテストでもございません普通のがんです。でね、その時にやっぱりさ、その多分ね、そういう影響はあったみたいですね。だからどっかにね、さっき学校の先生か体操選手とか言ってたけど、どっかになんか薬剤師じゃないけど、何か人を助ける仕事をしたいなっていうのもなきにしもあらず。
それはうん、
なんかなかった。
あったあのさ、自分の町にもさ、知的障害のさ、
うん、
人がいて、結構目立つキャラでの人とかっているじゃん。
いるいる。
で僕の町にはその人はあの町のどこそこってエリアに住んでるので、
うん、
どこそこのアホっていう名前でみんな呼んで後ろ指させたのって、うんうんうん、でひどい人は石投げてたりとかするし、うん、ひどい人はうちの犬の散歩してくれたらあのお金バイト代あげるから、ただし真っ裸で散歩しろとかっていうような意地悪とかもあったりとか。でちょっと印象深かったのは、あの別のまた知的障害の人なんだけど、
うん、
まあ、おしっこしたくなったんでしょうね、うん、でまだまだその20世紀なんで、
その辺でしても OK だった
ね、まだ許されるんだけど、うんうん、鉄橋の上でズボンとパンツを下ろしておしっこしてて、笑いながらハハハハって言って、うん、おいおいおいとかって、うん、ドン引きした自分もいるし、みんながこう後ろ指さしてるのにどうなんだろうという葛藤がありましたね。
そうそうそう、私もだから、うん、結構その特に中学校の時なんかには、うん、あの同じ学校の中に特別支援学校があったんですよ、うん、あの学校の
今でいう昔で言うと特殊学級
養護学校ですね。昔の養護学校が同じ敷地内にある学校にちょっと行ってたら、うん、そこの子たちともね、なんか私はよく遊んでたり、うん、からまさにほら近所になんかこうあだ名のついてる、そう、うん、そういう人がいたりすると、で、ね、多分自分がちょっとこう特殊な環境になっちゃったので、うん、実母が亡くなる、うん、まあ、ちょっと次にあの母親というのはいるんですけど、うん、でやっぱりこう自分は周りと違う環境で育つから、うん、あのどっかあったんでしょうね。だから なんかそういう人たちをこう自分と違う人たちを嘲笑う、うん、それこそケリーさんが言ってもらったように嘲笑ったりする人たちをやっぱりね、ちょっとこうなんだろうな、あの斜めに見てたとこはありますが、
違和感があって、でも
そうそうそう、
見方も利用できなかったんだけど、まあ、そんなことしちゃダメじゃんっていうのも言えなかったんだけど、っていうのは、ね、なんかルーツかなって。
そうだから、もともとそういう人たちに対して、あとかうちその、まあ、夫の母親ってと変ですけど、あの、ね、今あの大魔女、まだ大魔女の、ね、倍以上生きてるみたいな、すごい大魔女、大魔女様いるんだけど、その人なんかが結構いろんな人に優しくて、
うん
うん、やっぱりそういうさ、こう育つ環境だとか、それからそういうのってあるかなと思うし、うん、だからそういう、こういじめたり、そういう人をいじめたりとか、そういうことはあんまりしてなかったと思う、うん、むしろあのなんだろうな、 こう そういう、ね、人たちと交流したりとか、うん、遊んだりとかよくしてた中学校の時は。
あら、まあ、うん、何はと思われちょっと福祉系の大学行って勉強したいと、
うん、
思ったんですね、
うん、
で担任の先生とかにほら進路のなんか話し合いと面談とかあるじゃない、
うん、
でそんなとこ行ってどうすんのって言われました。
はあ、うん、あのね、私はね、
クラスメートからも言われてましたね、はあ、何言ってんだっつって
、うん、だけどあの私の時代はさ、だからどちらかというとまだ福祉じゃなくてね、それこそそのどこぞやの施設の勤めてそこの職員になるみたいなイメージだったから、でもね、入ってみたらそれこそ福祉系の大学の卒業生の人たちは志高いんですよ。実はケリーさんの実は先輩なんだけど、
はあはあ、
先輩に当たる人たちがいまして、
あ、はい、あの大学ね、
同じ大学ので、あの
ちょっとこだわり強いよね。あ、またネガティブに言ってくね、はい、どうぞ。
これダメ、はい、はい、はい、でそれこそそこでバイスティックの7つの原則の話が出たり、善悪の判断はしちゃいけないって言われて、でまたそれは新しい知見が入るわけですよ。そうすると、で特に見てたのが重度の知的障害の人たちだったから、やっぱりさ、こっちが勉強しないとさ、あれってダメなのよね。今のさ、障害、ダメ、ネガティブになるわまあ いや、あのちゃんとさ、知的障害の人に向かい合おうと思うと、こちらの方がどれだけこうな、ある意味賢くならないと、あの人たちにこう上手に教えられなくね、あのと接することができなかったりするので、こちら側が鍛えられるじゃないですか。それはすごい良かった。
あの、まあ、苦労してね、とりあえず大学に行ったんですけど、
うん、
夜学に行ったのよ。
あ、そうだったの。
わざと、
うん、わざとだった
の。じゃあ他の前日、昼のも受かったとこもあるんだけど、うん、夜間に行ったんですよ、うん、なんかいろんな大人も来るじゃん、
うん、
社会人の方もずっといろんな世代の人とも交流できて面白いかなって思いもあって夜間の方コース取ったんですよ、
うん、
でびっくりした。本当当時って福祉系の大学が少なかったんで、
まあそうですね、
全国から集まるんですよ、
はい、へー、
あの、まあ生徒の数も多かったんですけど、
うん、
もう北海道から沖縄まで絶対揃いましたね。
まあそうでしょうね、
うん、
だってあの有名どころですもんね、ケリーさん行ったとこは、
まあね、老舗ですよね
、うんうん、非常に、あの、で私はそこのだから先輩に、うん、あのいろいろさ、福祉のこ、福祉という視点で今度は教えてもらったりしたのが、まあ そ, うね、でそのうちに何やかやしてるうちに社会福祉士、介護福祉士法が成立しみたいな、で専門職を養成しなきゃいけないってなって、で今度は社会福祉主事を、あの一応職場で主事は取らせてくれたから、職場からあの全国社会福祉協議会の研修に出席し、うん、そこで中村雄一先生のリアルでお話を伺い、あの先生 あのこれからは社会福祉士、
うんね、
専門は社会福祉士、それから相談援助は社会福祉士、
うん、
介護の世界は介護福祉士、
うん、
そしてまだほぼだったんだけど、うん、子どもの専門家はほぼ、
うん、
この3つの資格を持って持ってる、
うん
ね、3つだよ、うん、3つを持ってる人が経営者にならなきゃダメだ、うん、社会福祉法人 その理事長とか、それから社会福祉施設の施設長っていうのは、ちゃんとそういう勉強をした3つ その子どもから大人までね、
うん
まあ、要するにゆりかごから墓場まで、うん、そういう学びをした人が、専門職がトップに立たなきゃね、日本の福祉はダメだっていう話を中村雄一先生からじきじきに伺い、うんうん、私はこれは社会福祉士を取るしかないと思って、
はあ
はい、歩んだのが、まあね、ことの始まりでございますね、はい、いい話、うん、たまには
ケリーさんね、夜学に行ってたんで昼間はバイトしてたんですよ、うん
はいはい、
福祉施設で、
うん、
で当時としては時給が、福祉施設のバイトとしては時給が破格に高くって、
そうなの、安いんじゃなくて、
うん、びっくりして、でほっとたまたま、あの最初 県社協、都道府県社協行くと福祉人材センターってあるじゃないですか。
あらあらあら、あ、まあ、あ、そんなの知らなかったけど私、
うん、あ、今は
今は知ってるよ、
知ってるじゃんね、うん、でそこに行ったら学生には対応できないって断られたんですよ。あ、そうなんだって思って、あ、じゃあどんな求人があるのかなとかそういうのだけでも見ていいですかって勉強のために見せてくださいって言って、あ、どうぞって言って求人票を見た時に
一番時給高いとこ行った。
ちゃう最初その厨房、福祉施設の厨房職員の募集だったんですよ、うん、で直接利用者には関われないけど厨房でも利用者さんと触れ合ったりすることもあるだろうから勉強になるかなと思って、あのメモしてあの自分で電話して面接受けたんです、
はい、
で実は僕は、まあ、厨房でもいいんだけど本当は、うん、利用、昔は指導員って言ってましたけど、
そうね、指導員です、
うん、今支援員っていうかな、はい、あ、そっちの方がしたいんですけどって言ったら、うん、あ、そうなん、あ、じゃあちょっと待っててって言ってその現場の方の主任さん呼んできて、ほんで採用されたのがスタートなんです。
へえ。
でこれまたですね、知的障害、重度の知的障害の方を受け入れる施設だったんですけれども、
うんうん、
ほら全国的にある、まあ、都道府県単位で法人化してたりする知的障害者の組織があるじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
当事者組織、
はい、
うん、
当事者、家族の組織、家族、
あ、
知的障害の場合はファミリーでしょ、
ファミリーだね、はい、ファミリーの会が、ね、
身体障害の方だと当事者になるけど、
ね、うん、母体で、まあ、いろいろあって、はいはい、ファミリーだったりとかするんですよ。
なんか分かった。
で、そこ行って僕が思っているよりね、まだまだ未熟の未熟だったから、うん、もう動物園みたいな利用者さんばっかなのよ、
うん、
うん、もう殴られる、噛まれるでやり返すみたいな、
よだれは出て、よだれは垂らされる、
うん、うんこしっこ漏らすとか、
うん、うんこまみれになってる、
うん、ちゅうところで
300回うんこばっかり
あの、だからすごい閉鎖的で鍵持ってないと何もできないみたいな感じで、してたんですけれども、んで、あ、でもね、そこで、こんな重いね障害のある人でも、うん、ちゃんと感情ってあるんだよね、当たり前、当たり前なんだ、
うんうんうん、
だから怒るし笑うし、
うんうんうん、
人選ぶし、
そう、
うん、で名前呼んだらちゃんと振り向くんだよね、反応するんですよ、うん、しない、たまにしない方もいらっしゃいますけど、
ますけどね、
はい、うん、お、最初ね出会っ、そこの施設にいた人、知的障害者のお兄ちゃんと2人で暮らしてた。
ほ
ー。で、知的障害のお兄ちゃんも重度の知的障害の弟と育てられないから、
うん、
ネグレクトだよねみたいな感じで保護された時の精神年齢が1歳半ぐらいだったんだって。
あ、はいはいはい。
で、まあ、施設で保護されて社会的なこう、
うん、養育を受けて
生活を、
はい、
でその
養育
療育を受けて3歳ぐらいまで、
おお、いいですね、
一旦で、はい、っていうのがこれ僕が入って数年の話なんだってって、で言葉しゃべれないけどウォーウォーとか、
うんうん、なんかあの狼に育てられたみたいな話だね。
そうそうそうそう、はいはいはい。でもね、ちゃんと名前呼ぶと反応するしさ、
うん、
でおしっこ行きたくなったら、
うん、
トイレ行くし、
うん、
でトイレ行くのめんどくさかったら、うん、ゴミ箱でするのよ。
あら、まあ、素敵。
ちゃんとできるんだよね。
素敵
と、ね、おーって、うん、 人じゃんって
多分、ね、そのケリーさんのその感覚は、うん、私がそれ さっき言ったけどこうちょっと実習あのほら専門学校保育士の養成なのに保育園だけじゃなくて、うん、そういうほら施設にも行ってたって言ったじゃない、うん、その中にたまたま知的障害者の大人の施設とか、うん、まあいろんなとこ行くんだけどね、うん、障害児子どもの施設もあったんだけど、うん、私はさ本当は障害児の施設行きたいじゃない、うんうん、とかわいい、かわいいじゃないと思ったら、うん、なんか割り当てでさ、うん、障害者の知的障害者の施設行けって言われるわけよ、うんうんうん、実習ってそうだよ ね、うんうん、だね先生に文句言いに行ったの、うんうん、なんで私そこ行くんだって文句言ったんだけど通らなくて、うん、でちょっと何人かと一緒に行ったんですよ、うん、でも嫌でね行くの
それはなんで嫌だったのやっぱ子どもの勉強もしたかったのに
したかったしだってさ裏若き乙女よ何その今の沈黙は何
いやいや、
はい、裏若き乙女、はい、こうなんだろうほらやっぱりさやっぱりね保育士保護さんになりたいなんかピンクのスモックよ制服
そうですね、う
ん、みたいのねあんまあ、そういうのなんだけど
アプリケとかつけてね
本当に自分でつけろって言われてつけてさそれがさ大人のさ知的障害者の施設に行くのっていう
それは当時としては偏見とかそういうのはとか怖いとか
まあね怖いんだったと思う、うん、だしまあ初めて行くとこだしかも山の中なのね、
うん、まあ昔のね福祉施設ってね、まあ、
山の中っていうねごめんなさい語弊があるけど人だと離れてるの、うん、まあ自分で行けるんだけどさそこまで別にあの行けたんだけど、うん、だからさなんかこうまあ、もう自分が住んでるところも山の中だったからさ人のこと言えないけどでだからなんとなく嫌だったっていうかまあ嫌だったのね、うん、でだったらまだ教護院とか行きたかったの
やっぱ子供なんだね
だったりとかさちょっと行きたい、なんで知的障害者、まあ、当時知的障害者じゃないよ精神薄弱者
だよ精白、ね、いやもっと巷ではさうん、知恵遅れとか、
まあ、もっと言っちゃったら 白痴みたいに言われちゃう時代だけど、ね、まあ性白って言ってるの割と多かったけどね、
う
ん、
あそうですか、
うん、で だからねまあそれで行けって言われて、まあ、だから何が嫌だったんだろうと思うとやっぱりこう偏見とかあったんでしょうね、うん、そこには、うん、ところがさ逆にそういう強い思いで実習に行ったら楽しくてね、うん、まさにそのケリーさんと全く同じなの、うん、あれまあ、あのそこは軽度中度重度っていろんな方いたんだけど、まあ、軽度の方はコミュニケーション取れるで本当に当時の流行りの歌手の話したり、うん、明星とか平凡って知ってる
あのアイドル雑誌ですよね明星はまだあるよね
あるそういう雑誌からさ、うん、それこそそういう何あの、まあ、当時のジャニーズ、ねうん、の子たちの話する人もいればキャーキャーで言えるレベルの人もいればまあ、もちろん重度であの言語が出ない人もいる
その頃はねアイドルっていうとみんなのアイドル全国民のアイドルだったもんね
そうそうだったりあとや、まあ、いろいろあるわけよ野球が好きなサザンいる人もいればさ、うん、あれ普通じゃないって、うん、まさにそうなので、うん、お腹空けばご飯食べたいしさ、うん、でトイレもちゃんと皆さん、うんまあ、行けない人もいたけど、うん、だいたいトイレ行くしさ、うんまあ、失敗しちゃう人もいるけどでみんなさ嫌なことは嫌なのよ、うん、で楽しいことは楽しいのよ、うん、でみんなで楽しんだらわしゃわしゃ楽しいし、うん、で厳しい職員さんがいてその人は嫌いだしとかさ、うん、人選ぶわけよ、うん、で実習生は可愛いからさ、うん、みんなが寄ってくるのよ
そうだ、ね、
可愛いから、うん、3回ぐらい言おうかなでっていうのでもう本当に当時またこれ古いセリフだけどコペルニクス的展開って言って、うん、本当にこうね嫌だと思っていたことがマイナスだったことがカクって変わっちゃって、うん、余計にだからそういう思い込みをしていただけにもう180度考え方が変わってすごい楽しくて実習2週間ルンルンでした
それは先生はちゃんと分かってまあ、こう障害者施設
に、まあ、ただいろんな意味でちょっといろいろね沼にはまりましたけど、うんはい、それは置いといて
さあ、
はい、
ごめんなさい
もう時間ないじゃない
1回で終わらそうと思います時間ないので
300回記念、ねはい、2回シリーズね
次回もこん素敵な話をしてまいりましょう
じゃあ2人でねあのマウント取ろう、はい、素敵な話マウントねはい、
はいはい、
This is 福祉探偵
エンディングです。まあ、もうね、知的障害者の施設で働いてきて、食事は戦争でしたね。
一緒、うん、一緒
で、食事とおやつ、僕のとこは週末だけおやつタイムがあるんですよ、お三時が、
はい、
あの時は、食堂じゃなくプレイルームっていうのは、みんなの過ごす場所のところにテーブル出してお菓子が置かれるんだけど、あの時の利用者の殺気いつ食っていいのか、いいのかまだなのかっていう戦いでしたね。
わかります。食事はさ、私たちはまだ当時は職員も同じものを食べさせてもらってたんだけど、取られるのよ横から、
うん、
揚げ物とかフライとかさ、ね、みんな好きでさ、美味しいやつはさ、ね、横向いてるとさ、うん、横にピュッて取られるの、
うん、もうだって365度全方位アンテナ張って、
そう、
こっちから来たらパッ、こっちから来たらパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッ
ってやりながら食べてた。食べてた。
でもね、それでさ、やっぱり他の利用者さんの食事取っちゃって、うん、刻み食の人だったのに普通のこんにゃく食べちゃって、
あら、
ダメだったっていうのがある。
まあ、かもね。でもね、おかげで早食いになりまして、あ、ちなみにず、ね、さっきの、なんだっけ、オープニングの話に戻るけど、うん、今回退院するときに、はい、主治医から、うん、あんた早食いでしょうって、
あ
さ、ゆっくり食べなよって言われたのは、先生ごめん、その時から早食いです。
あ、そうですか。
だって早く食べないと自分の分なくなるんだもん。
まあね、のんびりはね、
食べれてません。
食べてないですね。
そう、うん、そんなわけで、はい、先生、私の早食いはそこからです。
職業病ですね。
はい、
でもみんなで食べた方がいいなとも思うし、
ね、今なんかさ、今って本当にさ、食べる利用者さんの食事と職員って別々だよね。今お弁当持ってったりするんだよね、割とね、どこも。
前はほら、その飯代も仕事として出てたと思うんですよ。
な感じのとこあった、うん、だって昔ほら措置費だったから、ね、うん、ダメだ、そんな話すると思わないよ。
今って一食いくらで支払いになったから、 そうそうそう、そんなんだったら
ちょっとせちがらい感じがするね。
なるだね、はいはいはい。さあ、番組からのお知らせです。福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しております。もちろん普通のお便りも募集しておりますって10年言い続けましたが、普通のお便りなんか一回も来たことないね。
普通のお便りって何？
なんか暑いですねとか、
残暑お見舞い申し上げますとか、
うん、東京行ってきましたとかさ、そういうのって
一回も来たことないですね。どこどこが美味しいですとかね。
そうそうそう、はいはい、お便りは E メールでお願いいたします。メールアドレスは福祉探偵団アットマーク gmail.com、 TANTEIDAN アットマーク gmail.com です。ドット com です。
はい、
はい、また福祉探偵団の X があります。フォローをお願いいたします。
X ね。
そうです、
もう青い鳥はどこかに飛んでいってしまったのね、は
い、黒字に白い×になりましたね。はい、 X、 はい、旧 Twitter ですよ。
はい、
はい、さらに福祉探偵団の Facebook ページも開設していますので、いいねのクリックをお願いいたします。ではそろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと、
なんだった、 うんこちびってるじゃなくて、なんかよくわからない、
うんこちびりマン大魔女さん、
うんこちびりマン大魔女でした。
それジェンダーもこだわりなく通してくれてありがとうございます。
はい、
それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら、ごきげんよう。
さようなら。
皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが、
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。